先週、まあ長々とちょっと話したですね、あまり女性のことが、まあ、好きじゃないというか、女性の悪口ばっかり言ってしまったね、まあ、前回放送ですけど、ちょっと思い直してね、やっぱりちょっと女性に悪いことしたなというふうに、思いましたね、1週間経ってね。なのでまあ今日からはね、またちょっと女性に優しい放送にねしていこうかなというふうに思ったというね、まあ、反省から入る今日もね、童貞ネットアットネットラジです。パーソナリティパルです。こんばんは。まあてか今日ちょっとね、あれだね、今喋り始めて思ったけど、なんか体がねだるいね、多分クーラーとかで、なんだろう、クーラー病ですか、で体がだるいのと、あとなんか左目がね腫れてるんだよね、なんだろうな、物もらいかな、わかんないけどね、とてつもなく左目が痛くて腫れているので、ちょっとよくわかんない感じです。なので今日はなんかいつもみたいに、まあ皆さんがどう思ってるかわかんないですけど、いつもなるべくテンションを上げてね、それで上げてんのかというね感じですけど、上げてやってるわけですけど、今日はちょっとまったりね行きたいと思ってます。だからいつも以上にこれね、あの勉強しながら聞いてるって人とかね、寝る前に聞いてるよって人いるかもしれないけど、今日のはいつも以上に眠くなるとね、そういう感じで行きたいと思いますね。今日も23時からだいたい1時間ぐらいね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。いや本当にちょっとテンション上げないとまずいぐらいのね感じになってますんでね。でじゃあちょっとテンション上げるためにね、早速お便りというかコーナーやっていこうかなと思います。コーナーがどれだ、これか、ポッドキャスト新着レビューのコーナーです。こちらね、ポッドキャスト iTunes ストアの方でね、ポッドキャストの方公開してるんで、ここにレビューが書けると、でそのレビューが増えたら、まあ、読んでいこうじゃないかというねコーナーです。でレビューに関しては、評価もできましてね、星が1から5までつけられるので、まあ、そこもね合わせてねご紹介していきたいと思うんですけども、ちょっとねこれをね読んで、でちょっとテンションを上げて、で1時間やっていきたいとね思います。というわけで、レビューの方いただきました。今週一つですね、レビュータイトル好きだなというねことで、本当は星5、しかし初めの頃のパル氏が4から3がもらえたらいいなと言っていたので、あえて4。自分は中3の女子だが、受験勉強のお供にいつも聞いている。おかげで勉強時間が楽しみだったり、かっこ受験に落ちたらこのラジオのせいということで、と親に童貞ラジオを聞いているということがバレて白い目で見られましたが、それでもパル氏と童貞ラジオを愛してやまないので聞き続ける毎日。ちなみに下ネタに理解ある友人たちに紹介したところ、パルシは大人気だったよというねお便りいただきました。ありがとうございます。星は4つということでね、本当は5つらしいですけどね、僕がちょっとね天の弱なんでね、まあ5だとね勘違いしちゃうから、まあ4つぐらいだと嬉しいねっていうね話をしていたので4つつけてくれたということでね、こちらお名前が阿弥陀くじさんね、ありがとうございます。まあ、中3の女子も聞いているラジオですよ、ね、全く接点がないですけど、リアルじゃ接点なくてもこういうオンラインだとね接点が持てるんですよ。全くないですけど、本当はもう少しね女性と接点がある人生だったらね、俺もね先週みたいなね女はどうだこうだクソだとね言わないで済んだんですけどね。でもこうやって中3のね女子がレビューを書いてくれるっていうことでね、 頑張っていきたいと、で女性に優しいラジオにしたいとねいう決心はね、まあ、固まったんですけど、ただこれ書いてくれたのが7月の29日に書いてもらって、もしかしたら先週のね、84回のラジオですね、女性バッシングラジオ、これ聞いてない状態だから書いてくれたって可能性もありますから、もしかしたらね先週の放送聞いたらね、もう聞くのやめようと、あんな風に思われてるんじゃね、やめようってなっちゃうからね、ちょっと怖いんですね、反省してるんでね。でもまあね、もう言わないとはいえ一言女性にね伝えておきたいことはあるので、それだけちょっと今週は伝えてね、いきたいと思うんですけど、なんで女性が嫌いかっていうと、やっぱねちょっとね、こっちの男性の思、男性は別に特別な女性を求めてるわけではなくて普通でいいんです、とてつもなく普通でいいんだけど、その俺たちの思う普通という基準に達してる女性が少ないと。でじゃあ何をしてたら普通なのというところなんですけど、分かったんだよ俺ね、3つちょっと重要な点があるから、これを女子は守ってくれると、それで大体クリアです。1つ目、清潔感。まあなんか清潔感っていうかね、さっぱりした感じでいいの、変にね、パーマとかでクリクリしてたりふわふわしてたりとか、なんかピンク色でふわふわしてるとか、ああいうのはいらないんです。もう全然もっとさっぱりした感じ、そういうのをまず求め、あと健康的な感じね、清潔感ときて健康的、やっぱりね健康的じゃないね最近の子はって思うんだよ。だから結局止まってるんだろうけど、その中学高校とかで体育の時間にね運動している活発な女の子、こういうのが俺たちの普通なので、スタンダードなので、もうその子は もちろん清潔感があって健康的でしょ、だからそういうところなんだよねと思って。あと最後3つ目の要素は、ポニーテールね、もうこれを押さえとけば、まあ、基本的に女子として、僕らのボーダーラインになりますんで、逆に言うとこれだけ保っていればある程度クソでも問題ないんです。多分あると思うんだよ、だ昔男で言うと三高だったでしょ、高学歴、高身長、高収入ね、この辺押さえてれば、まあ、あとは大体どんなやっても大丈夫みたいなのあるから、女も清潔感、健康的、ポニーテール、この3つ押さえておいてくれればね、もうポニーテールでね、でざっくりとした服着てで運動してればいいんですよ。そうしたら男は基本的に惹かれますから、いないだろうな、意外といないんだよね、運動嫌いだもんね女の子ね、で意外とポニーテールしてくんないし、でねピンクとかふわふわとかフリルとか好きでしょ、違うんだって、もう変な話ランニングでいいんですよ、ね、ランニング、今時ランニング着てる女の子がいるか分かんないですけど、ね、ランニングでスポーティーな格好をして、でポニーテールで運動してればいいんですね。その辺ちょっと抑えてね、今年の夏は、ね、乗り切ってくれると、まあいい出会いがねあるんじゃないかなって。あとは普通に和食の料理が作れてね、誰も洋食なんて食いたくねえんだと、洋食は外で食うよと、ね、和食を食わせろ和食をと、そういうことなんです。男の子は和食が好きねえって、違うんだって、日本人はもう全員和食なの、女だけなの、そういう変なパスタみたいなやつはっていうね。はい、今週限りです、女の悪口言うのはね、本当に。ということでね、先週お便りね依頼してたんですけど、皆さんに女性のいいところを教えてくれ、全く、お便り来ません。やっぱり女性のいいところはね、なかなかねみんな見出すのは難しいのかもしれないけど、今週もねこれはもうお待ちしてます。でもし今リアルタイムでね、お便りいただけないようでしても、 来週までまた待ちますから、あの女性のいいところ、それで俺たちがもう女性のいいところだけを見ていこう、悪いところは目をつぶっていいところだけを見ていけばね、女性に対する不信感もなくなりますからね、そういう風にうまくね、世渡りしていこうということで、お便り掲示板もしくはメールで、女性のいいところ、これをお待ちしております。掲示板に関しては童貞ネットとね、ググってもらうとホームページありますから、ここの掲示板のラジオ用スレその2というところにね書き込んでいただくか、あとメールの方もねお待ちしてます。メールアドレスの方が radio@doutei.net radio@doutei.net、こちらまで、ご連絡、ね、お便りいただけたらと思います。女性のいいところ教えてほしいな、おじさんにね。もうわかんないよ、さっきもちょっと晩ご飯にねマクドナルド行ったんですけど、高校生かな、男の子3人女の子3人でね、夜の9時半だよにマックで喋りながらね話してるわけ、あの子とかあの子が付き合ったとかね、好きな子がどうの告白された、なんかプリクラがうんぬんかんぬんとかね、お前らはいいなって、青春だなって、夏休みなのになと思って、なんかねもう怖くなってきちゃって、急にその若い子が男なんか異性とほんの 夜ですよ、9時半なんて高校生ねえ、普通もう家にいる時間ですから、外にいてマックいてで付き合った付き合わないとか、もうなんか不思だらだなと思ってね、ちょっとジェネレーションギャップを感じつつね、それもあって多分ね今テンションが落ちてるのかもしれない、その辺はあると思います。なのでね、ちょっとおじさんにも分かるようなね女性のいいところをね教えてもらえると嬉しいです。そんじゃあね、ちょっとね今週のなんかあったことでもね話したいと思うんですけど、あとちょっとお便り来てます。291番、足湯さん、書き込みってここでいいのというねちょっとお便りいただきまして、そこここでいいですよ、ここに何か書いていただけたらね読みます、よろしくお願いします。で、なんかね今週はね何があったかって言ってもそんなにないんですけど、まあ某ね SNS のサイトで、 SNS ってわかるかなね、小学生も聞いてるかもしれないからね、 SNS って何っていうねあると思うのでググれとね、そんな教えねえぞ大人はってね、まあ誰でもまあもう今わかると思うんでね、某 SNS サイトですけどもね、そちらの方でたまたまなんかイベントをねチラチラ見ていたら、土曜日に埼玉で、スーパーストリートファイター4のオフライン対戦会をしましょうみたいな、でなんかそういうね場所を借りてやるので、参加できる方ねぜひ来てくださいっていうのがあったから、なかなかないんですよ、都内とかだったらまだいくつかねそういうイベントが対戦会みたいなのあるんですけど、埼玉でそういうしかもちゃんとした場所を借りてねやってくれるってなかったから、まあ、言ってもね下手ですよ、下手なので都内とか行くとみんな強い人ばっかりでしょ、だけど埼玉しかもちょっと開催場所大宮だったんですね、大宮あたりだったら俺ぐらいが行ってもまあなんとかなるんじゃないかなと思って、そのねえそこまでレベル高くないだろうと思ってね、でちょっと友達もやってるやつがいるからで誘って、でちょっと行かないかっつって、じゃあちょっと行ってみようかっつってね、で参加申し込みして、で、土曜日ねちょっと行ってきたんですけども、まあ集合が12時45分ぐらい集合して、まあ、多分1時ぐらいからだったのかな、1時から開催とか で夜8時までだから7時間ね、7時間耐久対戦会っていうことでね結構長かったんですけど、でも久しぶりにゲームをしてね、 Xbox がうち壊れてるんで このスーパーストリートファイター4をね触るのももう本当1ヶ月ぶりぐらいにはなってたんでね、ちょっとよく分かんなかったんですけど、まあ徐々に徐々にで、やり方も思い出してね、頑張れたってあるんですけど、いいよねやっぱしね、オンラインでも今はねゲーム機同士が繋がってるから知らない人とも対戦できますけど、やっぱしオフラインでやるっていうね、そのリアルで会ってやるっていうのは相手のそういうコントローラーさばきとかね、ボタンの押し方とかそういうのも分かるしね、実践的でいいのと、まあみんなねそういう共通の趣味で集まるというねところで面白いねって、借りた場所がそういうなんとかセンターみたいな、研修センターみたいなところの一室なので、ここで何をするんだというね、入った瞬間研究室かみたいなね、講義が始まるのかと思ったんですけど、でもなんかねやっぱりそこ使うにあたってね申請をしないといけないらしい、何に使うんですかこの部屋はって、その時に、2D ゲームのなんかなんとかとコミュニケーションと、そしてその研究みたいな、ね、いう感じで提出してねやったらしいんですけど、なんかモニターをね、その主催してくれた方がねモニター3つ持ってきてくれて、であとはまあ、みんなね各自ちょっと持ち合ったりとかして、ゲーム機3台と PS3 1台、 Xbox 2台でね、で俺も、まあ、自分の使っているね、アーケードスティックを持って行ったりとかして、だから対戦台がね3台あって、参加者10人だったのかな、そんなんでやったからね結構面白くてね、まあ僕はゲームしない人はねあまり分かんないかもしれないですけど、僕はスーパーストリートファイター4はねガイルを使ってるんでね、いないですねガイル使ってる人はね、寂しいですけど、まあそんなんでね、まあぼちぼちね勝ったり負けたりしてね、で8、まあ、7時間やって8時になって、じゃあこの後どうしましょうかっつってね、でちょっとご飯じゃ食べに行こうかっつって、ゲーセン行ったりちょっとご飯食べに行こうかっつってね、でまずご飯ちょっと食べて、でその後ゲーセン行って、でまあみんなでねちょっと対戦したりして、さっきまでゲームしてたんですけどね、ゲーセンでやるゲームとねそういう場でやるゲームまた違うんでね、お金払ってるからそこのねゲーセンでね、なのでまあそういうのやったりして、で楽しみつつも、途中でねもう対戦飽きちゃって、で、みんなそれぞれねバラバラのことをし始めるっていうね、なんか途中みんなダンスレボリューション始めちゃったりとかね、ビートマニアを始めちゃったりね、まあそんな中ねみんなでちょっと また一つになったね UFO キャッチャーがあって、最近ワンピースの女性キャラのねおっぱいマウスパッド、これの UFO キャッチャーがあるんです、ロビンとナミと、あと誰あれ海賊女帝ハンコック、この3人のねおっぱいマウスパッドがねあったんですけど、みんなでおっぱい言いながらね取りまくって、ゲーセンに行った人が多分何人だ6人ぐらいでね、6人でゲーセン行ったんですけど、4人がおっぱいマウスパッドをゲットするっていうね、おっぱい祭りがね、おっぱいつって、まあ、僕もね1個どうしても僕はナミさんが欲しかったんだけど、ナミさんはゲットできないんで、ニコロビンをねちょっとゲットしたので、まあちょっと今ね机の上にはね、まあ、黒いねシックなクールな男性にぴったりのねマウスパッドを使ってますけど、まあニコロビンになりますよね、そのうちおっぱいの間がねその手垢でね谷間が汚れてしまうのがちょっと悲しい部分はありますけど、まあ、使わないとね、おっぱいマウスパッドって何っていうね人が多いと思うんでね、まあこの、ね、手首の当たるゲル部分がねおっぱいになってますっていうね、くだらないマウスパッドですけど、男はねおっぱい好きですから、もう少しなんかね本当のおっぱいぐらいの、ね、 等身大おっぱいマウスパッドみたいなのあったらね、最高なんですけどね。作らないかな誰かね。もうちゃんとした、まあ、マウスパッドのサイズだからね、おっぱいも小ぶりなんですけど、ちゃんとしたおっぱいのね形、それこそ手首だけじゃなくて他のものも挟めるぐらいのものだったら需要はあるのになって思ったりしないですよね。僕もいい年ですからね。まあ、そんなんで、結局ねスーパーストリートファイター4というね、もので集まったみんながね結果的におっぱいで一致団結するっていうねところで、オフ会みたいなね終了なんですけどね。またねちょっと次回機会があったら参加したいなってちょっと思ったりはするかなと。まあ、常々ねオフ会参加したいなっつってて、ようやくここ1年ぶりですよね、なんかオフ会に参加するというのはね。まだねやりたいのいっぱいあるんですよ。卓球のオフ会も行きたいし、もうこれも 2,3 年行ってるんだけどね、卓球のオフ会とかも行きたいし、うん、そのぐらいしかないですけど、まあ、ちょっとねあと普通にこのラジオのオフ会とかね、あと、まあ、ちょっと女性とねなんか出会えるようなねオフ会も行きたいなと思ってますからね、ちょっと期待してたんですけど、今回のねゲームのオフ会でも女性がいたらね嬉しいななんて、あんだけ女性のことをボロクソ言いつつも女性来たら嬉しいなと思ってたんですけど、まあ来ないよね、男ばっかりだったよね。多分俺が最年長か、うん、そのぐらいだったね。みんな20代前半から後半ぐらいだったよね。一人高校生のね男の子が来たりとかね、結構面白かったんですよ。なのでまだそういうのねオフ会とか参加したことないって人いたらね、自分の趣味とかねあったら、それに対するねイベントがあったら参加したらいいんじゃないかななんて思ったりしますよ。まあそんなのかな、もうよくわからなくなってきましたね、うん。じゃあお便り読んでいこうかな。お便りかラジオネーム、ケキケの鬼太郎さん、パルさんこんばんみ。先ほどテレビ東京で数分ほど隅田川花火大会の番組見てて、これは浴衣姿の彼女と花火大会に行けない寂しい男のやつらへの遠回しの嫌がらせを受けた感じ、のケキケの鬼太郎です。正直花火大会って迫力とかが魅力なのに、テレビの花火映像って需要あるのかね。俺も立川花火大会行けばよかった。本題ですが、数ヶ月前に iPhone の中に入っていた AKB 動画を同僚の OL に見つかってドン引きされたことをこの掲示板で書きましたが、ここ数回の童貞ネットでは元 AKB の人が AV デビューという話が出ていますが、全然 AKB が無名時代で、今回の AV の子が AKB の在籍時代から AKB オタの私としては相当複雑ですな。つーか当時は多少なりとも握手会等で話したこともあるわけで、ケケケの鬼太郎は見ませんな、パルさんは見るようですが、というねお便りいただきました。ありがとうございます。 AKB ね、その先週から AKB 誰だっけ、女の子ね、元 AKB の AV 女優なるっていうね話が出てますけど、まあ全然わかんないですけどね、誰がどの子だか。もう最近の若い子は全員同じ顔に見えるんでね、全然わかんないですけど、あっちゃんと大島なんとかと、あと高見な、ね、この3人しかわかんないんですけど、いやこれでも覚えた方なんだよね、全然もう同じ顔に見えちゃうんだよね。でね、ケケケの鬼太郎さんはもう本当にそんなにね AKB が無名の頃からのね握手会とかある頃から知っているというかね、応援していた子ということだからね、まあ AV で言っても見ないって言ってますけど、逆に考えた方がいいよ、逆に考えて、そんだけ知ってる子が AV 出てるっていうのは貴重だよねって。まあもしかしたらなえるのかもしれないけど、例えば中学生高校生の頃の同級生が AV に出たと、変なね 変な感じするでしょ。そんな身近な人が AV みたいな、見たことあるし触ったことある人が AV 出てるみたいな、これは興奮すると思うんだよね。なのでゲゲゲの鬼太郎さんね、握手とかしたりちょっと多少なりともね話したこともあると。そういう子が AV 出てるなんてめったにないですから、これはぜひ AV 見てね盛り上がって、もういいじゃないですか、 AKB じゃないんですから、 AKB から卒業してるわけですから、また別とね、うん、また別の夢を男に見せるということで、ぜひあの AV 出たらね堪能した方が、まあ、人生お得じゃないかななんてね思ったりはするよってことです。じゃああとねお便りいただきました。ラジオネームモーリポさん、彼女いないパルさんこんにちは、はじめまして。仮にですが好きでもない女性に告白された場合、現在のパルさんだったらどうしますか。ごめんなさいするとき彼女を傷つけないやり方が知りたいです、教えてくださいというねお便りいただきました、ありがとうございます。まあ好きでもない女性から告白されたらねどう断ればいいかと。昔はね断りましたよ僕も、モテてたかどうか分かんないですけどね、告白されたことは多々ありますから。で断る方法としては、あの頃はねなんて言ったかな、他に好きな人がいるとかねいうことで交わした気はしますけどね。今だったらなんだろうね、でも今も多分他に好きな人がいるっていうのが一番いいんじゃないかなってちょっと思うよね。いろんな理由をつけて断るとしても、例えばなんだろう、前の彼女が忘れられないとか、あと今そんな恋愛をしているほど暇じゃないとか、そんな余裕はないとかね、あともう友達にしか見えないとかね、そういういろいろありますけど全部傷つけちゃうと思うんだよね。だからもうそういうなんか過去のことをね、好きな人が前の彼女のことが忘れられないとかっていうと、じゃあ私はそれを上回るから問題ないでしょみたいな感じで来られちゃうとまたあれだし、でねえ、そんななんか付き合ってる暇もないとか言っても、そんなねえやりたい時にだけ呼んでくれればいいからぐらいの、まあそんな女性はいませんけどね、そういうまあ迷惑かけないよとね、付き合ってくれれば本当にたまに会ってくれるだけでいいと言ったりとか、まあ、全部食い下がられちゃうとあれでしょね。あと友達にしか見えないとか言っても、じゃあこれからちょっとね頑張るからみたいな言われてもまたあれなので、もうどうしようもないところを言って諦めてもらうっていうのが一番ねいいかなと思うんで、やっぱ他に好きな人がいると。でじゃあもしその好きな人がねに告白してダメだったら、その時私にみたいなね言われたとしても、別にいてもいるかどうかも分かんないな、好きな人ですから分かったと言っておけばね、でもやっぱ好きな人いるからって、じゃあごめんと言っておけばそれでまあ丸く収まるじゃないと思うんですけど、どうでしょうかね、恋愛マスターの皆さんね、正しいかどうかね分かんないんでね、ご意見いただけると嬉しいんですけど、まあ今後ないですけどね、ないですけど告白されたら、まあ、好きな人がいると言うかなね、っていうのが一番ベストじゃないですか。結局男も女も人をあまり傷つけずに諦めてもらうっていう方法としてね、一番いいのが好きな人がいるっていうところなんじゃないかななんてね、思います。真面目だね、うん、今日は真面目かつなんかよくわからないねテンションでお送りします。こういう時だよね、酒飲んで放送すればよかったかななんてね、思いながら放送する日はね多々あるんですよ。クーラーが悪いね、クーラーのせいでなんか体がやっぱしだるいね、今日一日中クーラーねつけて、で直接風当ててたからね、なんか体が重だるなんだよね。どうしましょう、どうしたらこのだるい感じがね治るとか分かんないですけど、まあ やっていきましょう、ラジオね。ラジオネーム、ラジオさん、パルさんこんばんは。今週俺は初めてバイトをしました。まあ日雇いみたいなやつで2日だけでしたけど、まず驚いたのが1日フルに働いて得られる金が1万円以下だということです。これじゃあハイスペックパス、のパソも買えないので、まだまだやらなくては。他にも40過ぎたおっさんたちがかなりいて日本終わったと思いましたね。まあ底辺の事情がこんな感じなんで、アラサーで代表取締役のパルさんはすごいですよというね、お便りいただきました。ありがとうございますね。バイト大変だよね。1日働いてやっぱし1万円以下だよね、普通は。てかどんなバイトもそうだよね。だって普通に時給換算するとやっぱし800円ぐらいでしょ。だから10時間働いても8000円だからね、そんなもんだと思いますね。これが基準ですよ。30になっても変わらないですから。なのでね、働くというかお金を稼ぐのはね、大変なことの方が多いのでね、これ手っ取り早く FX でね、こうやって 毎回ね、1日1万円以下だけど金を貯めて、で FX をすると、で、1000倍10倍100倍、ね、まあ、いくらにもなりますから、それでお金稼ぐのって楽だなって思ってもらうといいんじゃないかなって。まあ FX ね、もう先週最終回でねやめるって話してましたけどね、先週ね33,930 円なんてね、やめるつもりがね、まあ、ちょこっと手出してしまってね、今途中ね、そこから5万円まで行ったんですよ。5万円まで行って、あ、これはじゃあコツコツ続けてればまた儲かるなと思ったんですけど、なぜか今口座には25,000円しか入っていないんですね。ね、だからやっぱし向いてないんだよ本当に。ダメだね、手出しちゃダメだから。本当にもう月曜日しかやらないね。月曜日しかやっちゃダメということはね、本当に分かったからね。だからもう明日の月曜日の朝ね、 FX やって、そしたらもうそのお金は全部銀行の方にね出金して、で、1万円で XBOX を直してね、あと1万5000円生活費にして終了というね、いう形で幕を下ろすというねことですから、まあ、ラジオさんもね今のうちにお金を貯めて、で FX をねちょっとできる準備をしておいたらねいいんじゃないかなと思いますよ。まあ日雇いね、40過ぎのおじさんとか多いよ。だってリストラとかされたらさ、もう本当にそうするしかないし。だから逆に言うと、でたまに深夜のコンビニとかでおじさんがねバイトしてたりするじゃない。なんか世界も辛いね時代になったなと思うけど、むしろ勝ち組だよね。日雇いでもう仕事あるんだかないんだか分かんないねところで肉体労働して、でお金もらって、でまた次の日みたいなね、ちょっと不安定、どこの仕事も不安定だけどちょっと不安定すぎるよねっていうのを続けているおじさんよりも、40過ぎでコンビニの深夜のバイトしてるおっさんの方がはるかにそのもう勝ち組というかって思うよね。俺もちょっと深夜のねバイトをしたいです。お金がないんです。もう多分これもある。お金がなさすぎて今心にゆとりがなさすぎて今変な感じになってるね、気分が。どうしよう、まあ、りそな銀行がマイナス42万なんですよ。どうしよう、ね、財布には90円なんですよ。どうしよう、これもう今年30歳なんだけどなーと思って。で昨日ね7月末、まあ、7月になってね、もう今日8月ですけど、で友人がね、幼馴染が誕生日迎えて、まあ、とうとう30歳になったんですよ。だからもうねどんどん周りは30歳、なのに俺たちは年齢だけはねちょっと食っていくんですけど、止まったままなんですよ本当に。やってることがもう中学校の頃と変わんないの。今日もさっき電話してて、ね、30になったけど結局毎日どうっつったら、まあ、仕事はしてるけど、ね、結局 変わんなくて、ゲーム、漫画、アニメ、もうこれしかないと。じゃあこの今ゲームって世界にあるけど、ゲームなくなったらどうなるって言ったら、ゲームないんじゃ死んじゃった方がいいかなみたいなね、話が出るぐらいもうひどいですね、僕らはね、みんなね、ゲーム、漫画、アニメ、まあこのぐらいしかね、もう生存価値ないですからね。30まで生きてこれですよね、いかんいかんなと思ってね、本当にやばい、ちょっとね落ち込んでくるね、このラジオね。ということでね、まあ頑張ってね、みんなで幸せにねなりたいよねっていうね、あれ今日こんなんなのかな、最後まで持つんでしょうか。じゃあ今日話したいことね、他にもねあるから、読んでいこうと思うんですけど、そうだあったんですよ、今週もう一個盛り上がるイベントがあってね、俺がまあ深夜というかね、夜中ね、ニコニコ生放送を見ていたらね、そこのコメントで、おい、アマゾンでポカリセットが安いぞっていうコメントがあったんですね。なんだろうと思ってアマゾンのポカリセット見たら、普通のよくあるスチール缶みたいな縦長のポカリセットってあるじゃない、缶のね、あれが30本で106円だったのね。30本って106円ってなんだっつって、他のサイズとかもあって、ペットボトルとかで1リットルのサイズが12本で130いくらとか、あと缶だけどよくなんだろう、キャップがついている缶のやつとかで24本入りで110いくらとかね、そういうのあって、それも24本入りとかでね、ですごいことになってんなって、で2チャンネルとかね見たら、やっぱしそれで祭りになってて、アマゾンでどうのこうのそういうスレッドが十何個もあったかな、わかんないよ、ブワーっていっぱいあって、で俺1億箱注文したぜとかね書き込みがあって、そっかーと思って、俺も便乗しようと思ってね、箱で10箱頼んで、もう送料が650円で、だから合計しても10箱頼んで送料入れても2000円で済みましてね、でワクワクしてたんですけど、先日キャンセルのメールが来てね、間違えましたと、間違えた金額を設定してました、キャンセルさせていただきます、ごめんなさいっていうね、メールが来ていて、がっくりという今週、まあ分かってましたけどね、そんなんで来たらね大変だなと思って、まあでも来ないこと分かりつつもね、いっぱい来ちゃったらどこに置こうかなみたいなねことを考えたりするのも楽しいよねって、だって130本で100円っていうことはだよ、10万円分買ったら何万本みたいなねところだから、ちょっとそのために倉庫借りようかなみたいなね、夏祭りで1本50円で売ったとしても儲かるぞつって思ったんだけどね、残念ながらねキャンセルってことでねっていう話ですね。なんだろう、おかしいな、いやおかしくない、とかあったよっていうね、今週結構みんなね、あのリアルタイムで見てた人も多いんじゃないかなと思うんですけど、じゃあもうごめん、今日はなんかおかしな感じなのでね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネームケロシさん、こんばんは、明日6時起きなのでベッドの中で聞いてます。俺はネムネム放送大歓迎ですよ、お便りありがとうございますね、うとうとしてください、多分もうね寝ちゃってるでしょう、今日のは本当に眠くなると思いますよね、すでに俺が眠くなっている可能性も高いんですけど、お便り、ラジオネーム東西南北さん、改めて初めまして東西南北です、いつもいつもポッドキャストで楽しく聞かせていただいてます。パルさん、初めてのバイトの面接落ちました、いつまで経っても電話は来ず心臓が痛くなる一日でした、チキショー、なぜに悔しい、ああパルさん バイトのアドバイスありがとうございました。帰りに某少年雑誌を買いました。なんだか落ちてもいいかなという気になり助かりました。今日も聞かせていただきます。今日も頑張ってくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。バイト落ちちゃったかね。まああるよ、そんな一発必中ってわけでもないからね、いくつか受けてで受かればね、まあ頑張って仕事をねしていけばいいんじゃないかなと思いますけどね。やっぱりまあ一つの経験ですからね、これもね。これもそんなバイト若い頃は落ちないよね、あんまりね。言っても最近よく落ちるんですけどね。最近バイト受けても受けても落ちますけど、昔はそんなにバイト、まあ面接も受けなかったからね、コンビニとかしか受けなかったし、だからまあ落ちなかったりもするんですけど、最近は不景気だからさね、え本当に高校生しか受けないようなところも、さっき言ってたようなそう40歳以上のねおじさんが受けたりとか、俺が受けたりとかねありますから、本当にあの競争率が高いのでね、まあバイトするのも精ね、え結構頑張らないとね、受からない場合もありますから、まあみんなね自分に合ったいい仕事があるとねいいよねって思うけど、前にねよく話し上がってましたけど、アニメイトでバイトしたいとかね、アニメイトでバイトしたいよねみんなね。相手はまあちょっとしたオタクじゃない、だからそんなに卑屈になることもないしね、みんなリア充のイケメンだらけだったらさ、俺たちもちょっともうどうしようってね、もうここに立ってるだけでもうしんどいみたいになるけど、みんながオタクだったらまあ仲間っちゃ仲間だからそんなに気使わなくてもいいし、あとは普通に仕事していればいいし、漫画アニメゲームに囲まれて、いやこんなに素敵な空間はないよと思うのでね、みんなまあアニメイトでバイトするのがね多分人生最良のね選択だと思っているんですよ。ただなぁ、もう俺も30だからなぁ、それできないから、まあ、それはもう若い人に任すからさ、若い人はアニメイトのね、応募募集があったらねぜひ応募してちょっと一回働いてもらうとねいいんじゃないかなと思います。どんな感じかね教えてくれるとね嬉しいしね、ぜひあの東西南北さんもね、アニメイトで働くことをおすすめしますよ。あとはお便りがいただきました。じゃあ女性のいいところ悪いところね、お便りいただきましたんで、ね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム K さん、最近書き込み控えていたんですけど、理由がまあ俺の書き込みクソつまんねえってことです。俺が書き込まない回は本当面白いんですけど、自分のが読まれている時は本当死にたくなる。というわけで女性のいいところ、女性のいいところセックス、悪いところ金がかかる、自分の時間がなくなる、会いたい会いたいうざい、食にこだわりすぎわがまま、いりません、すいません女性の皆さん。まあ健康なチンコならいつでも提供できるようにはしてますよというねお便りいただきました。ありがとうございます。結局ね先週の俺と全く同じことをね、思っていらっしゃる男性はいるんですよね。これが現実だ。いいところはやっぱりセックスですよね。セックスはやっぱし女性の最大のねところですから、セックスで。悪いところ金がかかる、自分の時間がなくなる、会いたい会いたいうざい、食にこだわりすぎわがままね。この5大要素はね揺るがないですよね。なんな、いやもうダメダメ、悪いところはねもう目をつぶりますから、いいところだけ伸ばしていこう。セックスかといってすぐ股を開く女はダメなわけですよ。セックスセックスつっても一途にセックスですよね。付き合った人数何人、付き合った人数1人とかね2人、まあ言って3人、その3人と濃厚なセックスをねがっつりしてると、そういうエロい女だったらいいんですよ。もちろんコンドームはしてくださいよ。これもねあれですよ、あと一言ね、気をつけて、まだセックスしてない女もしくはこれからセックスしようとしている女、絶対 ね、コンドームはつけてください、生でしないでください、ね、外で出せばいいとかそういうのないから、ね、我慢汁だけでも妊娠するのでしっかりゴムつけて、むしろ俺も生でしたことある女っていうのはちょっともうダメなんです。さっき言ってた清潔感、これコンドームがついてるから清潔感が保たれてるんですよ、セックスした後でも。これがコンドームをしないでセックスしたことがある子はこの清潔感、罰がつきますね、なのでそこ気をつけて、今からでもいいですよ、ね、若気の至りで生でしてしまったこともあるけど、このラジオを聞くことでね、コンドームをつけてからでしかもセックスはしたことありませんという子が増えてくれたらね、やっていた甲斐があると。今日で85回になりますけどラジオもね、本当に思います。結婚してからね、生でしていいのはそこだけ気をつけて、じゃないとさっき言ったね、女性のね、も俺たちが女性に求めるところ、清潔感、健康的、ポニーテールね、ここの三大要素の一つがね、あの罰になっちゃいますから、コンドームはつけてください、これで守られますね。低層観念っていうところはね、やっぱ最近の女性に欠けているのがあるからね、まあ好きな人がね、そんないっぱいできちゃって、その時その時でまあセックスしてたらね、それはそれでまた低層観念が緩いってなっちゃいますから、付き合った人数も少なくて、ただその中でね、セックスをしてエロいっていう女は最高ですから、ただコンドームはつけてくれと、こういうことですよね、よろしく。このね、もうちょっともうそんな、もうそんなんしかないよ。じゃああとお便りね、女性のいいところ、ラジオネーム、今日なんか口が回んないね、大丈夫か、脳がちょっと危ないかもしれない、やられてるかもしれんな、ラジオネーム東西南北さん、女性のいいところですか、私は限りなく男なのでフリフリ嫌い&ピンクは体が拒否反応を示すので女の子らしい子は苦手です。女版のパルさんです。良いところ、可愛い、守りたくなる、ところでパルさん、その条件って太ってても適用されるんですか、ぜひ聞きたいです。ぽっちゃりはステータスだ、希少価値だ、ね、お便りいただきましてありがとうございます。まあね、まあフリフリピンクはね、やっぱしダメですよ、謎ですもん、もう謎あいつらの。でもね、あれはね、女が持って生まれた多分思考回路なんだろうね。昔俺も幼馴染の女の子がね、昔いて3歳ぐらいからね、ずっと一緒だったんですけど、でやっぱしもうフリフリなんだよね、まあ、ちっちゃい頃からもう王子様お姫様と、やめろと、もう本当にリカちゃん人形だと、リカちゃんハウスに俺はもうロボットで侵入してたからね、あなたご飯にするお風呂にするみたいな、それを受け答えしてるのはね、もうマシンロボのあのロボットでしたから、それがお父さん役で登場してましたからね、途中で変形してましたからね、俺はちょっと変形するみたいなね、ガシャンガシャンみたいななってましたから、だから男は先天的にロボットとかが好きだし、女の子はね、先天的にそういう、まあ、メルヘンチックなねところはあるんでしょうっていうのはありますけどね。で、いただいて良いところね、可愛い、守りたくなる、うん、守りたくなるような女いるのか、可愛い女なんているのか、わかんないね。まあ、あとちょっと追加のコメントで、東西南北さん、でもそんな可愛い子は少数ですよね、やっぱりセックスくらいでしょうか、ごめんなさい女性の皆さんっていうねお便りいただきました。まあ可愛い子は少数だよね。であと太っててもね、そういうね条件は適用されるのかとね、ぽっちゃりはステータスだっていう風にねおっしゃってますけど、ただね、今東大南北さんが言った守りたくなるっていうね、 条件考えると太ってる子よりは自分よりも体型が細い子っていうかねの方が守ってあげたくなるんじゃないかなっていうのはやっぱそれはなんだろうもう DNA がね、訴えかけるんじゃないかなと思うんでね個人的にはですよ個人的には、自分より細い子の方が守りたくなる可能性が高いだって自分より体格が良かったら守ってあげる必要ないんだもん自分を守ってもらうんだったらいいですけどただもうなんかいややべえこれちょっとわかんないけどぶつかったら折れちゃうんじゃないかみたいな子がいたら守らざるを得ないからね無意識でね守ってしまうというのがあると思うんですけどまあその辺はね僕も強くは言えないんでねまあ可愛らしいってなんだかわかんないけどまあもちろんフォルムは良くて干渉しててもいいぐらいのねぐらいの可愛い人はいいよねそして、まあ、守りたくなるのはいいことだよねそれでセックスができると俗物だな男は本当にそんなことしか考えてないのかっていうふうに思われちゃうとあれですけどあんまりないんだよねメリットがねうんいいところセックスねセックスかダメだよね30にもなって女性のいいところって何ですかつってうんセックスができることですかねってそれしか見出せてない30年間って何だったんだろうっていうねちょっとありますねまあいいんですセックスは重要なんでね、ぜひ求めていきたいねものです、ラジオネームケロシさんまだ起きてますからっていうねお便りいただきましたありがとうございますベッドの中でねもうすでに寝ているかと思いましたけどね、そして、女性のねいいところもいただきましたお金がかかるとかわがままとか気になるところもありますがなんだかんだで心の安らぎになるところですかね女性だって男性だって女性がいるとやる気アップするじゃないですかやっぱり女性は必要ですというねお便りありがとうございます真面目ね真面目な意見が来ましたそれ当たってますよねやっぱしね女性のいいところはやっぱし安らぎ癒されますからねやっぱしねうー癒されるそこはあるんですよセックスじゃなくても癒されるんです夜ねこれわかんないよね。ただ夜一緒のねベッドを共にしてセックスしなくてもただその肌と肌が触れ合うとね、どこの観音小説だか分かんないですけどね、そうすることで人のぬくもりを感じ安心するわけですよ人間というのはまあ久しくそういうことないですけどねなのでまあそれはねセックスなくてもやっぱり安心する、ね、安らぎがあるからねなのでそういうところも重要ですよねってあとやっぱし女性がいることやる気アップねこれもあるねなんだかんだでいいとこ見せたくなっちゃったりするんでしょだから男しかいないとね自分の能力値までしかね発揮しませんけど女性がいることで 120% 出るときはねありますからねまあそういう意味ではね女性いいねその潤滑油というかね活性させるね何かがやっぱしあるからね女性いいんかないいところ見えてきたね女性のねなんだこれね。じゃあセックスと女性のいいところ今セックスと、安らぎとやる気アップいるだけでやる気アップっていうね素敵な要素がありますから全部結びつくのはセックスじゃねえかみたいなねそういう噂もあったりなかったりであとお便り、ラジオネームゆうさんはるさんこんばんは私の職場は女性ばっかりでいろいろ面倒でいいところが見えませんお便りいただきましてありがとうございますそうなんだよ結局そうなんですけどまあ僕らは無理やりにでも女性のいいところを探していこうというねそういうコンセプトのもとのラジオですからもうみんな童貞をこじらせちゃってるからねもう女性に対してプラスのイメージはないんですけどだけど女性のいいところをね見つけ出していこうということですよ最近 ね、女性のすっぴんとかよく流行ってますけど、それもまた一つのねいい要素になってくれるといいなってちょっと思ったりするんですよ。今週とかだってね、なんか佐藤恵理子がすっぴんとなったとかっていうニュースが出て、でホームページがダウンしてたりしてさ、すっぴんブーム来てますから、そういうね、化粧をしてね、なんかもうまるで別人になってるやつが多いとまたそこマイナスになりますけど、基本的にすっぴんっぽい子が増えて、それですっぴんで可愛い子が増えたら、それはまたちょっと女性のね、清潔感とか健康的なところっていうのでアピールできますから、その方がねいいんじゃないかなと思うんですけどね。誰も化粧を求めてないんだって。ただマナーだからね、化粧する必要あります。仕事上とかさ、どっか出かけるのでするのはありますけど、誰も化粧なんて求めてないから、高校生中学生みたいな感じでいいんだってね。で髪の毛とかそういうのでちょっとねアピールしてくれればいいぐらいで、あとリップをつけるぐらいでいいんですよ。口紅とかつけなくても、ガサガサの唇はダメですから、リップをつけて、で眉毛はね、もう形だけ整えて、もう描くの前提じゃなくて描かないで眉毛を整えて、自分の眉毛で勝負してくれと。それで髪の毛をね、自分の合う髪型にして、でまあ男よりも細くね、体型をね華奢にしてもらって、ちょっと守りたくなるから、でスポーティーな格好をして運動してもらって、でポニーテールにしてもらうと、でセックスさせてくれればね、でセックスするときはコンドームつけてもらえば、もう無敵なんだって。でちょっと料理もね頑張ってもらって、和食作ってもらえば、もうこれでいいんだって。これ以上求めてないんだって。なのになんで女は変ないつも逆行するんだって、別れ、そんな個性がないじゃんって。お前の個性はそれ個性じゃねえよっていうね話なんでね。まあもう僕もよくわかんないんで、ラジオネームパンクさん、あの久しぶりじゃないですか。女性のいいところは癒しにつきますね。ありがとうございます。やっぱ癒しだね。癒しだな。癒されるもん結局。やっぱじゃあ癒し一番だね。癒しが一番、セックス二番ね。両方とも癒しにつながりますけどね。でも癒されるやっぱし。なんだろうね。男は癒しがないんだよね。どんなに親友みたいな男が近くにいても癒されはしないんだよね。女性はやっぱ癒されるんだよね。これは揺るがない。じゃあ女性必要じゃんね。本当に。ね、俺は間違ってた。女性が必要だ。人生には。癒されたいもん。もうなんか今もうちょっと心が結構折れてるから。ね。もうラジオもうまくいかないと。仕事もうまくいかない。お金もない。癒されたいよね。誰か癒してください。本当に。もう癒されたい。ね、もうラジオ終わったら速攻でおっぱいマウスパッドのおっぱい揉みますよ。それで癒されます。あとラジオネームケロシさん、隣で女性の寝息が聞こえてくるくらいだけで安心するし、これからも頑張れますよね。でも美人に限るって、ね、お便りいただきましてありがとうございます。そう、ただしイケメンに限るみたいなところとね一緒ですよ。ただし美人に限りますけど、隣でね寝息が聞こえてくるだけで癒される、安心する、明日も頑張れるって話ですから。まあ、ただいびきのでかい女もいますから気をつけてね。これ実体験だかどうだかは言いませんけどね、いびきの大きい女いるから、男以上にいびき大きい女いるから、それが癒されるか癒されないかっつったら分かんないから、鼻つまんでやれね、ことですよ。でもまあいびき直せるね器具とかあるからね。あとはでも女性に言うのもさ傷つくんでしょ。ちょっといびき大きすぎてどうのこうのって言うと、私いびきなんてしないわよって、したらもうね今時代が発達してますから、しっかりね動画を、寝ているところの動画を撮ってあげてね、お前はこんなにいびきすごいんだぞつって 眠れるわけないだろ隣でって言ってやるっていうのも一つの優しさかなと、ね、思ったりはしますね。ラジオネームふうこさん、女性のいいところ、いろんな意味で柔らかいところだと思います。ありがとうございます。そうだね、女性いろんなところでね、そうだよね、柔らかいもんね。だからそう、おっぱいだけじゃなくってことだよね。まあ、おっぱいが柔らかいとか体がなんか女性的に柔らかいとかね、そういうのも癒しの一つですけど、まあ、あとはなんかでもなんだろうね、いろんな人いるからね、ヒステリックな人はいるでしょ。であとそれヒステリックな人もいるけど、性格がそう穏やかな人もいるじゃない。ヒステリーはやめてほしいよね、女性の。もう男ってあんま怒らないでしょ、わかんないけど、俺の周りの男ってあんまり怒らないから、怒るっていう、しかもそれを他人にね、他人に怒るっていうのはちょっとあんまり理解できないから、ヒステリーとか受け付けないから。でもそこで穏やかな柔らかい女性がいるじゃない、たまに。そういう人はいいよね、包み込んでくれるようなね、包容力じゃないですけど。だからもうね、本当にそういう普通の人でいいんだって。特にね、なんかとんがった部分がなくたって、本当に穏やかで柔らかくて癒してくれて、セックス出してくれれば本当にいいんだって、横に寝てるだけでいいんだっていうところを女性は早く気づいてほしいです。はい。でラジオネームゆうさんね、先ほどね、お便りいただきましたけど、女性ばっかりでね、いろいろ職場がね、女性ばっかりでいろいろ面倒でいいところが見えませんっていうね、お便りいただきましたけど、追加でね、すいません、自分が女だって忘れてました、頑張りますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ゆうさん女性っていうことでね、だから自分のアピールポイント、そういうのもね見出していこうというね、ね、いいところが見えませんって言っちゃうとね、またあれですから。まあかといってね、俺たちが男性のいいところがなんだって聞かれても言えませんけど、まあ元気なチンポがあるくらいですって、どうぞご自由に使ってくださいぐらいしかないんでね、稼ぎもないですしね、何もないですけど、ハゲ上がってますしね、お腹も出てますしね、背ちっちゃいですしね、メガネだしね、いいとこなしですけど、チンコだけは立ってますから、まあぜひ使ってくれると嬉しいかなってね、思います。せっかくあ、でもチンコ短くて早漏ですけど、せっかく元気なチンコはね、このここにありますから、まあよかったら皆さんね、回して使ってもらえるとね、いいんじゃないかなと思います。もったいないよ、元気なチンコがこの世にいっぱい転がってるのに、それで使われてないチンコがねいっぱいあるからさ、女性のみんなね、使ってあげてください、男は喜びます。はい、もうそんなんでね、あとラジオネームケロシさん、いびきひどい女性いました、いびきとか初めてだったので、その時はマジショックでしたよ、それからは関係途絶えましたというねお便りです。ありがとうございます。気をつけろ、女性のみんな気をつけろ、いびき今日ねチェックしといて、夜いびきのひどい女はね、関係が途絶えちゃうぐらいね、100年の恋も冷めるぐらいのもんですから、多少鼻毛が出ていようが、脇毛がね、ゴマのように生えてこようが、まあ多少目つぶりますよ、僕らだって。ただ目つぶれないのは耳ですから、耳は耳栓するしかないですから、いびきはすごいんでね、ちょっと自分でボイスレコーダーでもいいし、ウェブカメラでもいいし、まあ、なんかねつけといて、寝てるときね録画して、であと自分のね寝ているのを見て、でたまたまその日だけね、いびきしないかもしれない、いびきしない日かもしれないから、何回か撮って、で自分はいびきするのかしないのか、あと親に聞いたりとかしてね、でもししてるようだったら、ちゃんと治るから、いびき直してった方が今後ね、プラスに働くんじゃないかな、いびきも含めて私よとは言ってるようだと逃げられちゃうぞっていうことです。はい、 あとラジオネームパンクさん、覚えてくれてましたね、嬉しいです。転勤で山形に行ってましたが、先月またこちらに戻ってきました。美人で足が綺麗なら僕は何でもいいです。男性のいいところは包容力じゃないかなっていうね、お便りです。ありがとうございます。山形行ったんですね、言ってくださいね。でもこれ去年ですよ。じゃあなんで僕がこんだけ覚えてるかっていうと、パンクさんがオフ会したいみたいな、オフ会したいみたいな話をねよくしてたので、じゃあオフ会しましょうって話になって、オフ会したらパンクさんでなんか全然お便りも来なくなってしまって、音信不通みたいなねありましたから、それで僕はよく覚えてるんですけど、結局ね、4人ぐらいで集まってオフ会しましたから、去年はね、まあ、そんな話です。まあちょっと山形からねまた戻ってきたということでね。で、女性は美人で足が綺麗なら何でもいいと。やっぱし外見はもちろんね必要だよね。変な言い方、鑑賞用といったらまたね語弊があるけど、やっぱ見ててイライラしちゃうフォルムよりはね、見てて癒されるフォルムの方がいいですからね。美人で足が綺麗だったらね、ペロペロしたいってことですかね。男性のいいところは包容力というね、まあ言ってもそうやってあんまりね怒らないとかいうのはあるからね、優しさでね包み込んであげるというのはあるのかもしれないからね。穏やかだし、僕ら男はね、そういうところで包容力でね、もう何を言ってもヒステリーで来たとしてももう包み込みますよと。そんなできた人間じゃねえぞとね、だから全然彼女できねえぞっていうありますけどね、噂もね。はい、じゃあお別れのコーナー行きますかね。今日話したかったこととかをつらつらとね、あとお便り読んでいったりとかしたいと思います。今日話したかったことはね、なんだろう、ああそうそう、今週ね小説で岸優介っていう人のね小説がまた新しい新刊が出ましたよっていう情報コーナーですけど、まあ、前回ね結構前ですけど、新世界よりっていうね、小説が出て、でこれが超分厚い本でね、厚切りトーストみたいな感じのねサイズのハードカバーで上下巻だったんですけど、これがまあとてつもなく良かったからね、今回も、期待してるんですけど、タイトルがね悪の経典っていうタイトルで、でも金がないからね、1冊2000円ぐらいするんだよね、だから4000円とか金出ないからちょっと無理かななんて思うけど、まあもう少しね落ち着いたら読もうかなと思ってます。かなり期待してますね。岸優介、他に昔書いた本でなんだろう、黒い家とかね、青の炎とか、天使のさえずり、まあそういうねちょっと有名ところいっぱいありますから、よかったら、読んでもらえるとねいいんじゃないかなと。悪の経典、まあまだ出たばっかだからあれですけど、その前の新世界よりってすんごい僕は好きなんでね、ベスト3ぐらいに入る小説なんで、僕の中でよかったら読んだことない人はねちょっとぜひ感想を聞かせてもらうと嬉しいです。あとはね、今週話そうと思っていたことはまああるけど来週話そうかなね。他ね、ちょっと彼女がねできないから、もうちゃんとまとめていこうかなと思って、彼女を作る方法っていうマニュアルをね作ろうかなと思って、で作ってまとめて販売しようかな。またお金儲けですよね。でもお金儲けはしようと思ったら、しようと思わないとお金儲かんないから、で常になんか考えないといけないんでね、彼女を作る方法マニュアルみたいなねのを作って、今ないからね、あんまり言ってもなんかこの童貞心に響くようなね、お前言うだけ言ってそれ実行できねえだろみたいなことばっかりなので、こういう彼女ができないね僕らが中心となってね、彼女を作る方法、別にもうセックスとかいいんですよ、したいけど おっぱいとかも見たいけど、吸いたいけどね。でも、もう彼女がまず作りたいというね、僕ら。だから、ちょっと彼女を作る方法をね、マニュアル化してね、ホームページで公開して、それをまとめて、で、本にして、まあ本にするとお金もかかるから、今流行りの電子ブックにしてね、販売したいと思うんでね、出版社の方、オファーください。一生懸命頑張りますんで。まあそんなんかな。あとはなんかあるかい？まああるけど、もう1時間経ってるしね、今日はちょっと早めに、早めでもないですけどね、終わりにしようかな。ね。ちょっと次回充電してくる。ちょっとね、今回あんまりなんかテンションがちょっとよくわかんないテンションだったんでね、次回の放送はね、しっかりとテンション上げてね、いきたいと思います。で、来週、8月の8日だね。もう8月だからね。もうお盆ですから、ね、みんなお墓参り行ったりとかね、忙しいと思いますけど、最後の、ね、仕事してる人はね、お盆前にしっかりと仕事を区切らないとね、なかなか落ち着いてね、休みも取れないですから、今週みんな頑張っていきましょうということでね、次回の放送は8月8日、また日曜日の23時からやっていきたいと思いますんでね、よかったら、面白い放送の日もありますからね、よかったら聞いてもらえると嬉しいです。じゃあ、そんな感じかな。ということで、今日もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。またね、来週お会いしたいと思います。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。